ショートボブと前髪、一つの髪型が女性らしさ、印象、そして男性の視線について何を物語るか。V09B。私たちは衣料品店で鏡の前に立っていた。新しいトップスを着た妻と、その半歩後ろにいる私。その時店員が、場面には不釣り合いなほど大きな意味を持つ、人たらなものを口にしたのだ。その日、妻はショートボブと前髪を揃えてもらっていた。私はその髪型がどれほど彼女に似合っているか、どれほど彼女のタイプに合っているか、どれほどしっくりきているかをすでに何度も伝えていた。すると店員はほとんど何気なく、しかしどこか奇妙な確信を持って言った。前髪を本当に好きな男性はごくわずかだと。前髪はしばしば強い女性が身につけるものであり、そういうものに耐えられるのは品のある男性だけだと。もちろんそれは強い一般化だと彼女自身も付け加えた。だが彼女はそのパターンを何十年にもわたって繰り返し観察してきたのだという。私が本当に驚いたのは、妻がその根本直感にただ礼儀正しく同意しただけでなく、内なる思い当たる節から明らかにうなずいていたことだった。その時が私がこの場面に興味を持った瞬間だった。店員の一般化を神聖視したからではない。むしろ逆だ。こうした日常理論めいた言葉は、大抵大雑把すぎる。だがそれが偶然であることは少ない。観察、偏見、経験最多の本能、そして雑然とした現実の塊を束ねているのだ。さらに興味深かったのは、妻が同じ人たらなのかに、自分にとって馴染みのある何かを見出していたことだ。突然そこにあったのは、単なる髪型ではなく、女性性、印象、男性の眼差しについての小さな理論になっていた。そして私は同じ外見の中にどうやら全く別のものを見ていたのだと気づいた。前髪ありショートボブ、支配ではなく構成された女性性。というのも私は妻の前髪ありショートボブを第一に支配のサインとして読んではいないからだ。そこにまず男性が耐えねばならない、あるいは耐えられないかもしれない女性の自立性の脅しを見ることもない。私にとってこのルックはむしろ、私がとても愛しているある種の女性性の極めて魅力的なディテールなのだ。鋭くタイプに合い、洗練され、輪郭が細やかで、ほんの少しフランス風で、チャーミングで、決して凡庸ではない。ボブは、形、姿勢、面積差を与える。顔を柔らかくもしないし、硬くもしない。ただより決然とさせる。前髪はそこにチャームをもたらし、顔への近さ、洗練、わずかにコケティッシュなサイン。とても近くて、とても作り込まれた何かを同時に与える。まさにその組み合わせこそが、私にとっての魅力なのだ。ボブだけならあまりに事務的になりかねない。前髪だけならあまりに遊びすぎるかもしれない。両方が合わさることで、私の視線がとりわけ強く反応する、あの一貫性が生まれる。構成された女性性という表現が、おそらく最も的確なのだろう。計算された効果という意味ではなく、調和の取れた、繊細に配置された外見という意味で。前髪ありショートボブは、私には反抗というより、誰かが精密な形で自分自身に到達しているように見える。なぜボブと前髪は、社会的にそれほど強く読まれるのか。おそらくそこにすでに差異の一部がある。店員は社会的な効果の視点から語っていた。彼女が最初に見ていたのは、形ではなく、空間の中の反響だった。最初に見ていたのは、美学ではなく反応。最初に見ていたのは、女性の頭ではなく、その前に立つ男性たちだった。耐えられるという言葉は、そのことをよく表していた。そうした髪型が、単に好みかどうかだけでなく、男性の自信に何かをもたらすと仮定している。好きではない人は、単に前髪が嫌いなのではなく、その中でやや従順でなく、やや従わせにくく、やや滑らかに読み取れない女性そのものを好まないのかもしれない。そしてこの文脈でのヒントは、明らかに単なる趣味以上のものを意味していた。それは女性の輪郭に対する内的な落ち着きの形を意味していたのだ。そのことについて、考えれば考えるほど、この読み方が、全く的外れだとは思えなくなっていった。ボブは歴史的に見ても、決して完全に中立な髪型ではなかった。 女性の短く、はっきりと輪郭付けられた髪には、いつもどこか決断、形への意志、ただ柔らかく流れるだけの理想への小さな拒否が含まれてきた。ファッション誌を何も知らなくても、短いボブがたまたまそうなったようには見えないことは、直感的にわかる。あれは置かれたものだ。作られたものだ。こう言っている。ここには誰かが形を選んだのだと。この点では女性たちがそこに自律性を読み取ることも、男性の中にはそこに単なる美しさだけでなく、要求を感じ取る人がいることも、私には理解できる。明確な輪郭は、ただ可愛いだけではない。それは一つの設定でもあるのだ。前髪は、そのことをさらに独特の形で強める。前髪はどこかにあるのではなく、顔のすぐそばにある。変えるのはシルエット全体ではなく、近さだ。額、視線、距離、表情、アクセス。前髪によって、そうしたすべてが微妙だがはっきりと変わる。おそらくそれが、前髪がこれほど素早く読み取られてしまう理由なのだろう。前髪は小さなスタイル上のディテールでありながら、同時に直接的な顔のサインでもある。少女っぽくも、厳しくも、チャーミングにも、コントロールされた印象にも、開かれた印象にも、近寄りがたい印象にも、柔らかくも、極めて意識的にデザインされたものにもなり得る。視線のすぐそばにあるからこそ、前髪はほとんど投影を招き入れてしまう。おそらくそれこそが、店でセーター2枚と鏡の間から、突然半分化理論のようなものが吹き出してきた、より深い理由なのだ。前髪への眼差しが、男性についても語ってしまうこと。しかしこの場面で私を捉えたのは、妻と店員が、この前髪の中に何を見ていたかだけではない。その読み方が、私について何を語っていたかでもあった。というのも、その一声は、実のところ密かに私に向けられていたからだ。悪意はないが、正確だった。前髪を耐えられるのは、品のある男性だけだとすれば、その前髪の前に立ち、それを愛している男性は、もはや単なる観察者ではない。彼自身が読まれる存在になる。店員は実際には、妻だけでなく私のことも寝踏みしていたのだ。彼女は単に、この髪型は奥様にお似合いです、と言ったのではない。あなたのこの髪型への反応も、何かを物語っています、と言ったのだ。そこにこの場面の本当の巧妙さがあった。女性が読まれ、その女性に反応する男性もまた、同時に読み取られる。それは、第一印象よりもずっと社会的に興味深いことかもしれない。女性はそもそも、絶えず読み取られている。服、靴、髪、メイク、姿勢、すべてが数秒で意味付けられる。私を驚かせたのは、この場面で、同じ動きの中に突然、男性の眼差しもまた、一種の社会的な筆跡として現れたことだった。これはどんな女性か、だけでなく、この女性をこのように読むこの男性は、どんな男性か、という問いが立ち上がったのだ。前髪はそれによって、趣味、男らしさ、投影のテストケースにさえなりかけていた。私の女性性への眼差し、形、タイプ、そして洗練された可視性。同時に私は、自分自身の女性性への眼差しが、日常で普通に認められている以上に、形を通して働いているのだと気づいた。形は、私にとって単なる表面ではない。形とは、すでに誰かが世界に現れる一つのあり方なのだ。硬直した人工性ではなく、洗練された可視性。仮面ではなく、際立たせた存在感。私は原始的な支配性にまず反応するわけではない。荒さや大声、意図的な圧倒感を、私は魅力的だと感じることが少ない。私を引きつけるのはむしろ、小柄で精密に見える女性性だ。自信はあるが重くなく、チャーミングだが曖昧ではなく、きちんとデザインされているが、きっちりしすぎてはいない。そこで何度も頭に浮かぶフランス風という言葉は、国民性のステレオタイプではなく、スタイルコードだ。私が意味しているのは、ある種のデイリーな美意識である。ラフさと輪郭、力みのなさと形への意識、チャームと ほとんど気づかれないほどの厳しさの結びつき。前髪ありショートボブは、まさにこの緊張感を宿しうる。装飾的なボリュームというより、編集された女性性として、量よりもライン、拡散したロマンティックさよりも、サインとしての明確さ。おそらくここが、私の美的な眼差しが非常に明確になるポイントなのだろう。私はこのルックの妻の中に、第一に世界に反抗する女性を見るのではない。むしろ、繊細な形で自分自身に到達している女性を見るのだ。ポップカルチャー、投影、そして前髪のコード。それでも、そこに私個人の好みだけを見るのは、あまりに単純すぎるだろう。というのも、もちろんこの好みも文化的に書き込まれているからだ。長年にわたり、まさにこの近さ、知性、抑制、エロティックな高まりの接点で演出されてきたポップアイコンたちを思い出せばよい。Fifty Shades of Grey のアナスタシア・スティールがあれほど印象的な前髪をしているのは、この文脈では決して些細なことではない。それは、一つの映画化作品が前髪を説明したからではない。だがポップカルチャーは、そうした人物像を通して、髪がどのようにサインとして機能するかを可視化する。アナスタシアにとって、前髪は決して単なる飾りではなかった。彼女の可読性全体に属していたのだ。単に無垢でも、単に魅力的でも、単に内気でも、単にコントロールされているわけでもなく、そのすべてが奇妙に混ざり合った存在として。とはいえ、そうしたポップカルチャーから最終原因を導き出すという誤りは、やはり避けたい。店の店員は、きっとアナスタシア・スティールのことなど、考えていなかっただろう。だが彼女は、同じ意味領域の中を動いていた。前髪はもはや、単なる美容室の要素ではない。多くの人の頭の中で、何かが凝縮されるマーカーになっている。知性かコケティッシュさか、少女らしさか自立か、チャームか要求か、親しみやすさか、わずかな不可侵性か、同じ外見に対する二つの読み方。だからこそ、妻とのこの場面はこれほど示唆的だったのだ。同じ外見が同時に複数の秩序に奉仕していることを耳で聞かせてくれた。妻は店員の解釈の中に社会的な効果の何かを、あるいは女性の自立性の何かを見出していたようだ。私は同じ瞬間に彼女に心を動かされるあの母的な一貫性を何よりも強く見ていた。一方が他方を打ち消すわけではない。むしろ逆だ。おそらく興味深いのはまさにそこだろう。女性が自分自身にとってある外見を態度の表現として読むことができる一方で、その女性を愛する男性はそこにより強く形、チャーム、タイプ、反響を読み取ることができる。そこにあるのは二つの競合する真実ではなく、同じ真実の二つの層なのだ。一つは舞台に関わる。もう一つは親密さに関わる。一つはこう問う。この女性はこの空間でどう見えるのか。もう一つはこう問う。なぜ私はこの形のこの女性にこれほど強く打たれるのか。人間関係ではしばしば一致こそが最高だとされる。同じ音楽、同じユーモア、同じ政治的直感、同じ夜の同じ記憶。だがそれは近さについての大雑把なイメージだ。むしろ興味深いのは、多くの場合二人の人間が同じ現実を違って見ていることであり、そのおかげでより多くを捉えられるということなのだ。その意味でこの店での場面は、取り繕って消してしまうべき小さな不快感ではなく、生産的な際だった。妻と私は同じ前髪を見ていたが、その中に同じものを見ていたわけではない。彼女はその社会的な効果をも読み取っていた。私はその美的な構成を読み取っていた。彼女は店員のひとときの中に強さについての何かを聞き取っていた。私はまず、この髪型に惹かれる自分の理由をやや誤読されたように聞いていた。結局のところ、どちらも間違ってはいなかったのだろう。おそらくそれこそが真なのかもしれない。こうした違いを性急に解消しようとしないことこそ、成熟の印なのかもしれない。人の外見は、私にとっての意味だけでは決してない。そして同じように、それが空間の中で引き起こすものだけでもない。誰かを愛する者はいつか学ばねばならない。美しさもまた複数の真実を宿しうるのだと。 ある髪型の中で、私にはチャームと洗練の化身として見える女性が、自分自身をそこに置いて、より決然と、より明晰に、もしかすると、より強く読み取るかもしれないということ。そしてその二つの読み方は、互いを貶めるのではなく、補い合うのだということ。今では、あの場面が私をこれほど驚かせたのは、自分自身の眼差しをよりはっきりと見せてくれたからだと思っている。それまでは、それを当然のものだと思っていた。だが妻と店員が、同じ髪型に対する第二の読み方を差し出してくれた。突然私は自分の欲望が、輪郭、タイプの一貫性、洗練された可視性、凡庸さえのささやかな拒否を通して、どれほど動いているかを、より明瞭に見たのだ。同時に、同じ形が社会的な空間の中で、別のものを運んでいることも見えた。自立性、効果、そしておそらく、女性性ができるだけ決断に見えない時にしか、リラックスできない男性たちへの、わずかな要求ですらあることを。この場面から私に残ったのは、完成された判断ではなく、小さなズレだった。私は今でも、妻の前髪ありショートボブを、あの日見たのと同じようにまず見ている。極めて調和の取れたものとして、彼女の顔を繊細に縁取るものとして、形を伴ったチャームとして、私がとても愛している、わずかにフランス風の、洗練された女性性のサインとして。だが今は、なぜ他の人たちがそこに、単なる美しさ以上のものを読み取るのかも、よりはっきりと見えている。おそらくそれこそが、混乱の反対なのだろう。おそらく趣味は、ある外見の多義性を、そのままにしておくところから、ようやく始まる。そしてヒントは結局、自分にとって一番都合の良い読み方だけに、女性を歓迎しないことなのかもしれない。